私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。うちの娘はクリスマスが終わってしばらくの間、まあ年が明けてもグローリアとクリスマスの賛美歌をこう歌っていることがあります。毎週の礼拝が終わってから、まあ、数日今私はと口ずさんでいます。聖餐式があった礼拝の後しばらくアグヌスデを鼻歌で歌っている。まあ、世の罪を取り除く神の子羊よというあの歌であります。まあ一方、まあ自分を含めて私たち大人はそれぞれの歌を口ずさんだり鼻歌で歌う、そういう日常を過ごしてはいないのかもしれません。その態度はもしかしたら、あれは礼拝の中で歌うべき歌だとこう決めつけているのではないかと思ったわけであります。日常でこう口ずさむ子どもの姿に少し考えさせれるような気がしたんです。これは礼拝のこと、これは日常のことと、こう自然にこう分けて考えてしまっているこう自分たちがいるんだなと思ったわけであります。第二の朗読でお読みいただいたコリントの信徒への手紙、その2節、1章2節でパウロは、至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人、このように書いているわけです。呼び求めるとは、主イエス・キリストの助けなしに生きていけること、生きていけない、そういう人たちのこう切迫した状態を示していると言えるでしょう。まあ呼び求めてもいいし、呼び求めなくてもいいし、今日はいい感じだから呼び求めないとか、そんなことじゃなくて、もう呼び求めずにはいられない、そういう人たちの声だと思うわけです。まあギリシャ語の文法ではこの呼び求めると訳されているのは進行形なようですから、この呼び求めたり呼び求めなかったり、そういうことがあるっていうんじゃなくて、絶えずこう繰り返して呼び求めている、それがその人の生き方なのだと教えているわけです。つまり礼拝の中で呼び求めるだけではなく、日常の生活においても呼び求めずにはいられない、そういった態度が私たちに求められているのではないか、まあそんなふうに、思ったわけ。まあそれならば、今私は主の救いを見ました。これはある時教派を超えた、音楽祭の準備の時に、カトリック教会の有名な音楽家の方と同じ委員メンバーでしたけども、いやルーテルではこう毎週これを歌ってるっていうと、ああ葬式の歌ねってちょっとこう笑われた感じ。まあカトリック教会ではね、確かにお葬式にこのヌンクディミティス、まあルーテル教会もそう選べるようになってるんですけど、こう毎週歌うっていうことに対して、いやこれはもうその人生の終わりに歌えばいいっていうことをこう教えられたように思うんですけれども、しかしそれがこう日々こう礼拝のたびに、今この人生が終わってもいいと言える、そういう礼拝をこう主との交わりを得たと明らかにすることも、まあ大切なんだなと思わされたわけであります。 世の罪を取り除く神の子羊よと始まるアグヌスデイも、礼拝に限定されるのでもなく、日々の生活において口ずさむことはふさわしいことなのではないかと、そういうキリストの贖いによって日々私たちは生かされていることを知って覚えて生きることはとても大切だと思うからです。まあこういうふうに考えていると、娘の鼻歌もただ微笑んで見ているだけではいけないのだなと、こう反省させられる思いがしたわけであります。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。ヨハネはイエスが来られるのを見て言いました。取り除くと訳されているギリシャ語は、まあ、持ち上げるとか取り去るとか、あるいは、まあ、暴力的な意味で取り去る、そういった意味合いがあるそうです。その中でも最後の暴力的に取り去るということが、実はこう十字架の場面でもう繰り返して用いられている。まあ、残念ながら日本語ではそのことに気づかないですね。例えばイエスが裁判を受けている場面で、群衆が殺せ殺せと叫ぶですね。あるいはこの男を殺せとこう叫ぶ場面がある。で、この殺せという部分が、実はこの取り除くと訳されている同じ言葉のようです。またイエスの十字架を無理に担がせた、これはイエスの十字架刑が決定して皇帝官邸から連れ出された時に、そこをたまたま通りがかっていた、キレネ人のシモンという男ですね、捕まえて、十字架を無理に担がせたということであります。この担がせたというのが同じギリシャ語だというわけです。さらにイエスを十字架につけた場面で、兵士たちはイエスを十字架につけてその服を分け合った。誰が何を取るかをくじで決めてから、そういう場面がございます。この誰が何を取る、この取るが同じ言葉なのだそうです。まあギリシャ語の聖書を、まあ、もし読めるとするならば、この言葉がこうあちこちにあるのにこう気づいていくことに、なるわけです。この言葉、まあ、今ご紹介しただけでも、敵対者たちがその主語となってイエスを取り除こうとしている、そういう印象をこう私たちに与えるわけであります。しかし同じ言葉が世の罪を取り除くと使われる場合、それは当然主なる神が主語となってイエスによって取り除く、そういうことを言い表しているに違いない。十字架の場面で同じ言葉を挟んで敵対者たちとイエスを通して実現される神の御心というものがこう交錯しているようにこう見えるわけであります。それは敵対者たちの思惑を高く超えて神の御心が実現するのだということを教えているのではないでしょうか。罪と訳されているこのギリシャ語はハマルティアという言葉になりますが、これは的外れという意味の言葉でございます。 人はこう罪と聞きますと何か悪いことをしたとかそういう行いの結果と考えるでしょう。しかし元来意味するのが的外れであるならば、行いが良いかあるいは悪いかという問題ではないように思うんです。どういうことかと言いますと、人がやることなすこと、神の目には的外れに映るということです。これが世の罪と言われていることに違いないんです。ですから別に悪いことをした心当たりはないから罪人と言われるとちょっと気に入らないと思われる方おられるんですね。私も初めて行った教会、2つ目の教会ですね。で、着任して間もない頃男性の方が来て、教会は罪罪って言うが俺は何も悪いことはしちゃいねえってこう怒鳴られたことがあるんですけども、まあやっぱり何か悪いことをしたことが罪だという理解、一般的な理解はそうなんですね。だけど聖書が言っている罪っていうのは、あなたが悪いことをしたとか悪いことをしていないとかそういった区別ではなくて、人がすることはすべて神の目に的外れに映っているんだという意味だというわけです。人の目には良い行いと悪い行いっていうのがはっきり区別されるように見えます。ですから良い行いをしている人は褒められるでしょうし、悪い行いをした人には咎められるでしょう。まあ、人が人をこう判断することができるわけです。しかしこう聖書が言っている罪というものは、人間同士があれはいいね、あれは良くないねと言えるようなものではない。そうではなくて、あくまでも神が主語となってそれを的外れとされているということだというわけです。そういう意味で、私たちが自らを主語としてあらゆるものを理解しようとする限り、罪というものがわからないのは当然のことなのかもしれません。私たちが罪と理解できるのは、人の行いの悪さに違いないからです。ファリサイ派の人々は、律法を遵守するその態度から周囲の人々から尊敬をされ、自分たち自身も私たちは救いにふさわしいと誇っていました。律法を守れない人々を彼らは罪人だとみなして、自分たちと区別し彼らを非難していました。人の目には律法を守るファリサイ派の人々とそうでない人々との間には区別がなされて当然のように見えます。ところがイエスは彼らファリサイ派の人々ではなく、徴税人や罪人とみなされた人々と共におられたのです。神の目にはいずれにしても的外れな存在に違いない。そのような中で人を勝手に裁いているファリサイ派の人々の態度はまさに的外れに違いない。高校時代に別の高校に通う友人が弓道部員でありましたので、その弓道場に連れて行ってもらったことがあります。弓道場に初めて行った時に驚いたのはその距離です。それまでの私はお祭りの射的ほど とは思わないですけれども、勝手なイメージを持っていたんですね。まあ、皆さんはバッティングセンターに行かれたことがあるかどうかは分かりませんけれど、バッティングセンターに行ったあの距離、まあ、15メートルから20メートルぐらいでしょうか。そのぐらいの距離に的があって、それを狙うんだって思っていたところがあったわけです。ところが、こう弓道場に行って見た、まあ、的が、まあ、大体直径が1メートルぐらいのこう分厚い的をご存知かと思いますけれども、それが本当に遠くの方に小さくこう見えるわけですね。真ん中を射抜くどころか、的に当てる、的に届くことも非常に難しい。まあ、ここで考えたら、この説教壇から教会の玄関を出て、道路の向こう側にこの的が置いてあるような、それを射抜く、これが弓道なわけであります。それを射抜くのは、こう至難の業のように思われました。また当然、初心者の私がどれだけやったとしても、そこまで届かせることさえできない、こういうふうに思われたわけです。的外れと聞いて、こう私はこう的は見えているんだけど、どうもどう頑張っても当たらない、そういった様子を想像しておりました。皆さんは的外れと聞いて、どのような印象を持たれたでしょうか。的は見えているのに遠いから当てられない、届かない、的が小さいから当たらない、的まで距離が遠すぎて到達させるほどの力量が私にはない、そんな様子を的外れに重ねていたのです。ところが、よくよく考えていますと、それは人の力、人の努力、人の行いがなせるこう技の結果であって、どうもそうではないんじゃないかなとこう思ったんです。で、ふと今日の説教の準備をしていて、こういう状況が思い浮かんだんですね。もうあっちこっちに的があるんですね。で、あの人は、あ、これが私の的だって狙って当たるんですけど、でも的自体が違うから、そういう的外れなんじゃないかなって思った。的がたくさんあって、それぞれ好き勝手に望みのままに的を選んで狙って、それを射抜く。そうすればきっと幸せになる。より遠い方がより幸せになれるはずだから、頑張って今度はもっと遠いところを狙おう。そんな人生を歩んでいるんじゃないかと思うわけです。ところが、どれを選んだとしても、私たちが選ぼうとする的は的外れな。それが、人はすべて罪人であるという意味なんじゃないかなと思ったわけであります。神はそのような的外れである私たちの存在を深く憐れみ、御子イエスを私たちと同じ人間として私たちの間に送り、私たちの的外れな命のために十字架の死を遂げさせられたのでした。私たちが努力して的を射抜く技術を手にすることによらず、つまり人の行いに一切によらず、ただ神の憐れみのゆえに、キリストの十字架のゆえに、私たちは救われ、的外れな命のまま今週も 生かされるのです。新しい週も神の憐れみに日々感謝しつつ、賛美歌を鼻歌で歌いつつ、的外れでしかない命の自らをそのまま愛す主の前に謙虚に生きてまいりましょう。現地では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守るように。アーメン。